ネナハでございます、
はい。
まあ、このコーナーのこのこっからのコメントが、MP3 の音声データとして、まあ、ちょっと遅れる時もあるんですけど、
はい、
上げてるんですけど、ちょっとオープニングで上がらない部分で喋りすぎたね。
そうですね
水戸との試合がどうのこうのってなってるのもね。
そうね、でもやっぱり高橋選手の性格がね、やっぱりすごく現れてるインタビューになってると思います。
は
い、
上手やね、喋り、
うん、もう勝ったけどっていうところです。
あ、そうね、
そう、勝ったけどって。
ただ高橋選手が出てる試合で勝ち越してる。
あ、そうそうそう、金光さ ん、
ね、特に先発してるやつとかね。
はい、何がね、その要因かっていうと多分守備がしっかりするんじゃないですか ね、やっぱり。
そうそう、だから高橋選手が出てる試合多分10試合9試合、まあまあそれぐらいなんで多分でも、うん、勝ち越してるから、
ね、そうですよね、
全部出すそういうわけじゃないね、そういうもんじゃないの、
はいはい、ということで、まあ、そういったね、はい、いろいろなお話を伺っています。厳しい、ね、ことも自分でおっしゃったりとかもしているので、はい、ぜひ最後までお楽しみください。では高橋英典選手のインタビューです。では自己紹介お願いします。
はい、背番号2番高橋英典です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まずは本当に11試合ぶりの勝利を挙げることができました。おめでとうございます。
ありがとうございます。本当に、まあ、今この状況でやっぱり勝利っていうのが一番大切であるとは本当チーム全員思っていたので、まあ本当その勝利っていうのをつかめたっていうのが一番大きかったかなとは思います。う
ん、得点の場面は PK だったわけですけれども、はい、高橋選手の右サイドからのクロスがきっかけになったというような、ね、場面だったと思います。高橋選手本当に右のセンターバックに、ね、
はい、
入られていたんですけれども、まあ、サイドバックに入るときと同じように本当に攻撃的なポジションを取られていましたね。
は
い、
まあ、後ろ3枚だからといって、まあ、ずっと後ろにいてはやっぱり攻撃の厚みは出ないですし、やっぱりあそこの部分ではまあ、スペースも空いていたので僕は攻撃参加をすることによって攻撃に厚みを増すこともできますし、相手の守備をの負担をもっと増やせるとは思っていたので、あそこの攻撃参加を狙っていたので自分たちの得点につながったっていうのはすごくポジティブなことではないかなと思います。
でその1点をしっかり守りきった展開になったんですけれども、はい、まあ、特にその5バックになりながらもう本当に守るんだぞっていう気持ちがすごく伝わってきました。やっぱりそのゲーム運びとしては、まあ、もう1点取りに行くぞというよりは守るぞの方が意識が強かったんですか。
なんかどうですかね、僕たちはまあもう1点取りに行きたかったっていうのは正直あるんですけど、まあ、でも結果的にまあそういうまあ守りに徹する状況になってしまったっていうのはありましたね。やっぱりまあ リスクを負うことも多分無意識に怖がっていたのもあると思いますし、やっぱり今この状況でまあ絶対にこの勝ち点3を取らないといけない状況の中で失点は絶対許されないとは全員が多分思っていたので、まあ、少しまあ攻撃ではなく集中的になってしまったのところもあるのかなとは振り返ってみて思うかなと。
まあ、今回その形も変えながら無失点で終えられましたけれども、守備の部分についてはどう振り返りますか。
僕個人としてはすごく危ない試合であったかなとすごく思ってて、やっぱりクロスから相手にすごく合わせられる回数も多かったですし、最後本当関さんがスーパーセーブで止めてくれましたけど、あそことかも本当に失点ものであると思いますし、まあ、本当そういう細かい部分が本当最後入れなかったから OK にしてしまっては多分これから先ないと思いますし、あとやっぱり相手の前半でも相手の右サイドバックの選手がフットフリーでシュートを打たせる場面が2回ほどあったので、まあ、ああいうところは本当もっと寄せるべきだと思うし、本当そういう細かい部分の積み重ねっていうのがああいう大量失点だったりとかそういうものにつながってくると思うので、本当細かい部分ですけどそういうところを徹底的に潰していかないと、まあ、これから先勝ち続けるのは難しいかなと思うので、そういうのは本当練習中からもっと細かく意識してやっていきたいなと思ってます。
最後の場面、最後のあたりでそのダゾーンのカメラが高橋選手の顔を抜いてた場面があったんですけど、早くつけみたいな
感じの、あーコーナーですかね、
コーナーだったかな、
はい、
で時のその表情を見てもうすごく伝わるものがあって、よくぞダゾーンのカメラさんここ抜いてくれたすごく思ったんですよ。あの時どんな心境だったんですか。
ちょっと中でファール気味なプレーがあったのかちょっと、まあ、多分確かそんな感じだったんですよね、
う
ん、それで多分全員が足止まってるような状況で、で相手は多分その隙を突こうとしていたので配置は決まってるので、コーナーのゾーン の決まってるので早くつけって言ってるんですけど、やっぱりなかなかつかない状況ではあったので、もう状況でもう行くしかないと思って、うん、こ 声を出したけども反応がなかったのでもう行くしかないと思って自分も行ってしまったっていう状況でした。
めっちゃドアップでしたよ。
そうですね、ちょ恥ずかしいですよね。恥ずかしいですよね、あれち
ょっと。いや私あれで伝わってきて今日これのもう高橋選手でしょってすごく思ったんですよ。なんか気持ちが見えました。
そうですね、でもやっぱりそういう部分に関しては、まあ、僕のストロングというか、まあ、絶対守備を特徴にしている選手でもありますし、うん、本当やられてしまったら僕の存在意味はないと思うんで、うん、まあ、本当そこに関しては本当シビアにやっていかないといけないので、でも本当一人では守れないですし、まあ、全員が連動してやらないといけないので、まあ、そこは本当自分からまあ、もっとコーチングだったりとか指示をして守るっていうのはすごく意識している部分であるので、うん、まあそういうそれが抜かれた一心であったかなとは思います。
そっか、いや、いい表情でしたよ、本当に。ということでですね、まあ、本当に勝ち点3、大きな勝ち点3を持ち帰ることができて、次は、まあ、本当にタレントの多い長崎が相手となりますけれども。
そうですね、やっぱり相手の前線は本当、言ってしまえば89分守ってた人も残りの1分で仕留めてくる力がある選手が揃っていると思いますし、今このチーム状況の中でやっぱりそこをやらせてしまっては、まあ、本当もったいないというか、今回、まあ、この勝ってまあ、勢いをつけようっていう中で次この試合も負けてしまったらすごくもったいないなと思うので、うん、その相手のストロングポイントっていうのを消しながら自分たちの攻撃のスタイルであるところも出して、うん、得点に結びつけれるように練習からやっていきたいなと思います。ま
あ、今週新監督の発表がありまして、はい、フアン・エスナイデル監督ということですけれども、いかがでしたか、新しい監督エスナイデル監督来られるっていうふうにお聞きになって。
その話っていうかその名前を聞くまでは、まあ、本当僕たちも何も情報がない状況でしたし、うん、もうその知ってから、まあ、いろいろ周りの選手もいろいろ調べたりとか多分したと思うんですけど、まあ、僕も実際に調べて本当、まあ、私生活の部分でも、うん、本当ピッチの中でもすごく徹底されてるっていうイメージがあるので、うん、まあ、でも実際に来てからではないと、まあ、本当に分からない部分であるのですごく楽しみな気持ちでいっぱいではあります。
もともとレノファがやってきた攻撃的なサッカーが超攻撃的になりそうだなみたいな、そのイメージも私も持っているんですけど、はい、まあ、今の時点でわからないことも多いと思いますが、高橋選手としてそのもっともっとこういう攻撃的なサッカーをするにあたって自分に必要なもの高めていきたいなと思っているところを教えてください。
そうですね、やっぱり、まあ、攻撃的なサッカーを言い換えれば守備をまず大事にしなければいけないなっていうのは個人的にすごく思いますし、後ろにすごくナーバスな気持ちがあれば全員が 100% で攻撃に向かうことはできないと思うので、まあ本当、まあ、全員がその、まあ、攻撃をするっていうのは前提なんですけど、やっぱりまあ後ろの選手はやっぱり守るっていうのも一つの仕事ではあると思うので、まあ、それを踏まえてやっぱり後ろの選手がすごく絶対に守りきれるっていう力をつけなければ、前の選手も多分自信を持って前にもう今出てっても大丈夫とか、ここはもう絶対に前に行っても後ろの選手が守ってくれるから大丈夫だなっていう気持ちがぐらいではないと多分思い切って攻撃ができないのかなと思うので、個人としては本当もっと個人の能力を高めて1人で2人守れるぐらいのやっぱ守備力をもっと高めないと難しいかなと思いますし、成長もないと思うので、そういうのは個人的にはもっと上げていきたいなと思ってます。
では最後にサポーターの皆さんにメッセージお願いします。
はい、日頃からレノファ山口に対してたくさんの応援をしていただきありがとうございます。まあ、前節水戸戦は皆様にやっと勝利をお届けすることができました。本当に、まあ、皆様に対してすごく悔しい思いをたくさんさせてしまっているのは本当申し訳ないですし、その悔しい思いをした分これからたくさん皆様が笑顔になれるような結果をお見せできるようにチーム全員でもっと上を目指して、精進していきます。これからもよろしくお願いいたします。
今日は六本木クラスから竹内涼真選手にお話を伺いました。ありがとうございました。
ちょっと待ってください。それの情報誰から聞いたんですか。
やっとぶっ込めた。
その情報ちょっと誰から聞いたのか知りたいです。
ヒデにインタビューする機会があったらぜひぶっ込んでくれと。高橋選手です。
春日君か。絶対ダメです。本当にめっちゃ恥ずいっす。
これどう似てるからね。
いや全然似てないっす。いや本当似てないですし。
なるほどと思いましたよ。
いやなるほどなんて思わないです絶対。
結構みんなに言われるんでしょ。
いやいじりっす、
ね、
本当、
うん、
全然似てないです。
歌上手いんですか。
歌上手くないです。全然下手っす。
竹内涼真さんですよね。
竹内涼
真さん、ね、
そっくりですよ。
まあ、ぜひホームページでね確認していただいて、
はい、ご確認ください。約束果たしましたよ高井選手。
中井選手からちょっと言われて、
よかったよよかったよ勝って
勝ってね、
勝ってないとそんなネタできなかった、
そうぶっ込めなかった、本当に勝ったから言えたんですよ、本当
ですよ。
まあね、試合の内容としては、うん、ちょっと守備をする時間が非常に長くて、
そうね、はい、
ただね関選手のビッグセーブがすごくて、うん、もうさすが関健太郎っていう、まあ、そういった一戦でもありましたよね。
まあゴールキーパーも、はい、あの調子のいいチームって、A、まず変えないポジションじゃないですか。
そうですね、
それはそうです、勝ってるのに変える理由なんかない、
確かにそうだ、
特にゴールキーパーはね怪我もしたり、うん、でも調子が悪かったりとか不安定だったりすると結構こう変わったりするじゃないですか、
うん、多いですよね、そういうこと
がね、そんな中出た時にちゃんと見せる、
見せる、
まあ、別になんて言うんだろう、別に派手なプレーとかそういう意味じゃなくてですよ、うんうん、ちゃんと無失点に抑えるとか、
はい、
うん、あのビッグなピンチをちゃんとしのぐとか、
うんうん、
やばいと思うね。
そうでしたよ、本当に、まあ、言えばですね、それだけピンチがあったってことなんですよ、
そう ね、 ね、あ、そう、確かに確かに、
クロスからの失点が多いというチームの課題がある中で、無失点では終えたけど、関選手がビッグセーブをした場面もクロスだったんですよ、は
い、そう、あ、そうね、クロスからがね今シーズン本当よね、
はい、なので高橋選手がおっしゃっていたのはそこの部分ですよね、うん、まあ、でも本当に何よりも勝ち点3が欲しかった試合なので、うんうん、そのテーマはしっかりと遂行できた、
そう、ね、まあ、
そういった一戦でした。そしてホーム戦です、
はい、です ね、明日次ね、
ビファーレン長崎です、
はい、2時キックオフですね、
はい、4位のチームです、
はい、ちょっと監督変わる前にまたちょっとね、はい、いろいろ見どころもあると思いますんで、
そうですね、
しっかり見て応援しましょう、
お願いします。
ゴーゴーレのファ、来週もお楽しみに。